皆さん、こんにちは。この時間は御子自身で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えて、その時や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組はトヨタガズーレーシングヤリスカップ参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守石油株式会社、以上の提供でお送りいたします。改めまして、今回は中井玲子でお送りいたします。この番組のレギュラーゲストをご紹介いたします。舞鶴でさまざまな観光ガイドでご活躍中の柴田学さんです。柴田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
この番組では舞鶴散歩人さんが舞鶴の歴史、伝統、伝説、民話を紹介しているホームページ舞鶴ウォーカーをもとに、リスナーの皆さんから伝説、民話の朗読劇を募集しています。そして今回のテーマは峡谷マリアです。柴田学さん、早速ですが、峡谷マリアについて少し教えていただけますでしょうか。
はい、今日はね、浅間寺という場所なんですけどもね、ちょうど東舞鶴高校の手前の、JR 小浜線の踏切を渡ってね、旗子山という山の方へね、向かっていきますと、智勝院というね、お寺があるんですよ。その門前にね、実は2010年にね、建立された、美しい峡谷マリアさんのね、石像があるんですよ。
あ、そうですか。2010年って言ったら、今からでしたらまだそんなに古くないですよね。
そうなんですよね、でこの石像はね、田辺城のね、細川さんの次にお殿様になった、峡谷高嗣さんのね、お母さんに当たるんですよ。
あ、そうなんですね。
でこの峡谷マリアというのはね、あのキリシタンの洗礼名なんですけどもね、なぜこの浅間寺にね、この峡谷マリアさんの石像があるのかなと、でなんとこの浅間寺の小御堂でね、12年間、亡くなるね、までこう暮らしておられた。
あ、そうなんですね。
なぜここの場所なのかな、というところがね、今日のお話なんですよ。
はい、わかりました。それでは早速ですが、ラジオネームおつぎさんからご投稿いただきましたラジオ劇、ラジオ散歩峡谷マリアをお聞きください。初代城主細川氏の次に田辺の城主となったのが峡谷高友であり、良い政治をして民から慕われたそうです。その高友の母おけいは、夫の高義とともに1581年にキリスト教の洗礼を受けます。その時の洗礼名はドンナマリアで、39歳の時でした。ところが夫の高義は40歳も年上であったために、直に亡くなってしまいました。
主よ、御元に見まかれた亡き夫の代わりに、私がこの尊い教えを皆に仕えて伝えていくことを心からお誓い申し上げます。
残されたおけいは大阪の地において熱心にキリスト教を布教して、峡谷マリア様と呼ばれました。その頃の江戸幕府はキリスト教を邪教だとして、逆らった信者には貼り付けによる死罪にされるものもあったそうです。その迫害から逃れるため、マリア様は今の福井県の小浜城主である長男の高槻のもとへ、信者でもあり身の回りの世話をしてくれているヒロと 豊と共に移りましたが、さらなる追及の手が迫ってきたので、次男の高友の治める田辺城の領内の人目につきにくい千間地に身を潜めることになりました。
新しい幕府になり、キリスト教徒に対する迫害がますます厳しくなってきました。こちらに来て穏やかに過ごせればよいのですが。
千間地に来てからも教えに従い、災害や生活苦に苦しむ地元の民のもとに出向いては手助けをして、信ずる心、奉仕の心などキリスト教の尊い教えを熱心に説いて聞かしていました。はじめは異教徒であることから関わることを恐れ遠巻きにしていた村人も、奉仕の心あふれるマリア様の行動に徐々に心を開き、いつしか心から頼りにするようになっていました。
武家の信者の中でも特に戦に長けた高山右近様がもしおられたならば、大阪もひどい戦にならなかったであろうにの。
本にそうでありましょう。
そんな悲しい話を耳にするたび、マリア様は深い悲しみに暮れました。それと同時に、もし自分も信仰を捨てるよう迫られたとき、果たして信仰を守り通すことができるかどうか疑問を感じていました。そんなマリア様も70歳を超えてからは、この地で活発に布教をすることはできなくなりました。小見戸と呼ばれる住んでいた小さな庵に人々を集めては、キリスト教の教えを読んで聞かせるのが精一杯でした。
まことに心からゼウス様を愛して仕える者は何も恐れることはありません。大切なことは信頼を持って心安らかにゼウス様へ仕えるということなのです。
とキリスト教祖をゼウス様と呼び、熱心に説いたそうです。小見戸におけるマリア様たちの新人生活は、持つものもない製品といえる質素な生活でした。日頃村人たちの痛みを己の痛みとして感じ取り、彼らのために祈ってきたマリア様の思いやりに感謝していた村人たちの間では、尊敬の念で千間地様と呼ばれていましたが、村人たちはそんなマリア様の病状を案じ、小見戸の様子を気にしていました。
千間地様がひどく悪くなられたそうな。そういえばお殿様の奥方様もお見えになった。この間の千間地様のお話は何やら再起が近いのをご存知の上のようでした。
この千間地に来て何年になったでしょう。
早いものでもう12年になります。
そなたたち、これからもこの小見戸で祈りと奉仕の信仰生活により布教を続けてください。そして京極家のためにも村人が安らかに過ごせるようにご加護を祈ってください。ゼウス様はいつも祈る人々と共におられるのです。
乃木に飾られた聖母像がマリア様を見守り、時を告げる地上院の鐘の余韻が暮れていく千間地のあたりに漂う中、マリア様は死の淵にいてさえこう伝えていました。キリスト教を熱く信仰し、熱心に布教に努め、この地に尊い信仰の心を根付かせた誠の民の母と慕われた京極マリアが神に召されたのは元和4年7月昨日といいますから1618年8月20日のことでした。舞鶴のために自分の信じるキリスト教を伝え、舞鶴に骨をうずめ、舞鶴の土となった人が静かに眠っているところ、それが千間地にあった小見戸の跡なのです。 お次さんからご投稿いただきました京極マリアでした。ラジオ劇への出演者は劇団マイズルウォーカー、ナレーションは中井玲子でお送りいたしました。今回劇団マイズルウォーカーでご出演いただきました中西よしこさんにも参加していただきます。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、
さあどうでした、はい、このコミドのお話ご存知でしたか。
いえ初めてです。
あ、そうなんですか、はい、このコミドはね当然もう現在はなくなっておりますけども、は
い、そうですね、
はい、昔はね、はい、このすぐそばに、はい、大浦街道へ通じるね大浦街道っていうのがあったんですよ。
あ、そうなんですか。
で舞鶴にね軍港ができるまでは、はい、この大浦半島に通じるね、はい、メインの通り、はい、通りだったということですね。
はい、
ほらご存知のように関ヶ原の戦い で、
はい、
でマリアさんのこの息子の京極高次がね、はい、さあ西軍石田三成側につこうかな、
はい、
東軍のね徳川家康側につこうかなって迷った挙句、
はい、
家康方に味方をしてね。
そうなんですね、
はいはい、そしてマリアさんの2人の息子さんがね、
はい、
ちょうど吉坂を挟んで若さと丹後の両国を支配することになる。
そうなんですか、うん、
でこのキリスト教の弾圧が、ね、厳しくなりましたんで、
はい、
なんとかお母さんをねこの熱心な布教してますからね守りたいから
すごいです
ということで、はい、オバマと田辺のちょうど中間にある宣言寺にね、
はい、
この大切なお母さんを住まわせたというねこういうお話も聞いております。
すごいです、
ね、え中西さん、ね、どうですかご存知でしたか、うん、宣言寺行かれたことはあります。
宣言寺は、うん、あの桜が綺麗なんですよね。
あ、そうですか。
そうですよ ね、
ね、はあ、はい、
じゃあ今の時期行かれるといいですね、
うん、
綺麗なマリア様の像と桜と見ながらね、
はいはい、
そうですね。せっかく講師ね舞鶴の人にね、はい、この布教を、ね、していただいたんで、
うん、
うん、こういうの忘れないようにね、はい、ぜひ地上院の、ね、マリア像、はい、訪れてください。
はい、皆さん、はい、ぜひ訪れてください。
期待です、
はいはい、あっという間にお別れの時間となりました。この番組は FM 舞鶴のウェブサイトからポッドキャストで過去の番組もお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてくださいね。本日は柴田学さん、そして中西よしこさん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
お越しください、
はい、
ありがとうございました。
この番組はトヨタガズーレーシングネッツカップピッツレース参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ株式会社ガッツ、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモリ石油株式会社、以上の提供でお送りいたしました。また皆さん次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。